こうか。インターネットラジオ番組クロリコカーです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰だなという方に、改めて銭湯っていいなとその魅力を伝え、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音を行います。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
このフロイコカー3人衆でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
はい、今回は大阪市阿倍野区の天明湯さんにお邪魔しています。地下鉄谷町線の文の里駅からだいたい歩いて5分ぐらいのところですかね。
そうそう、東側に出て名城学院の北隣です。ラッキーさん、この近所に住んではるんでしょ？
そうですね、まあ地元のお風呂屋さんですわ。
あの JR の阪和線の美少園の駅からでも近いですね。だいたいあの美少園と文の里のちょうど真ん中ぐらいですかね。うん、さっき僕らは美少園から歩いてきましたけども、うん、美少園といえばラッキーさん、思い出の銭湯がありましたよね。
ああ言わんといて。
あれラッキーさん、なんかいきなり元気なくなった。始まったばっかりやのに。
あれでしょ、ラッキーさん、国指定の有形文化財やったのにちょっと前に廃業して、あのもうマンションになってしもた。
そう、美少園といえば美少園温泉、立派な銭湯でしたね。何十年間もあの駅前の顔でしたもんね。
ああ美少園温泉よかったね。
そうイメージしてはりますね、ラッキーさん。
いやそれは良かったですよ。広くて古いけど豪華な作りでね、いろんなお風呂があって、
2階はあの昔ダンスホールやったいう話ですね。
ラッキーさんそこで踊ってはったんですね。
そうそう、そこでジルバ踊ってる時に今のお釣り合いと知り合いはって。
いやいや違います。
ジルバどんな？
ジルバって
ラッキーさん、でも今日お邪魔してる天明湯さんもまたレトロな感じですけども、はいはい、ここは美少園と違って随分こじんまりしてますね。
うん、小さな銭湯にそっとのれんが揺れてる風情が最高やね。もう俺だけの秘密の隠れ家という感じやな。
いや僕だけの隠れ家にしてて。
いやいや、みんなの銭湯ですね。でもここはあの古いですけども、ほんま綺麗に綺麗に管理してはりますね。
うん、
天井もちょっと豪天井なんですけれども、ちょっと格子の入れ方が変わってたり、番台も木の古い番台が残ってますし、さらにこの、 あの脱衣所のロッカー、
うん、
こういうのはね、全然もう京都では見たことないんですけどもね。
これあの欅のね、一枚板に漢数字が浮き彫りになってるね、もう最高級品ですよ、この木のぬくもりと申しましょうか。こんなん今作ろう思ったらなんぼかかるか分かれへんで。
ねえ、ほんまに。脱衣所の道路側にはちょっとちっちゃい庭もあるんですけども、うん、そうそう、大阪はよう洗剤とか言わはりますけどね、うん、そこにもちっちゃい池があってええ感じですわ。
金魚泳いでね、これ。
庭を見ながらあの風呂上がりに牛乳グイッといったらうまいっすよね、これ。
そう、腰にね、手を当てる正しい姿勢でね。牛乳飲むときは腰に手当てとかんとおかしなとこ入ってしまうからね。
盲腸？
そうそう、盲腸に牛乳が溜まって、手術の時に医者の顔に牛乳がビシャーってかからへんちゅう。
そういう話はまあさておきましてね、はい、浴室の方にこう目を移しましても、これがまた京都の人間には結構新鮮な感じの浴室なんですよね。
ほう、
湯船がね一つだけなんですけれども、この湯船が石でできてます。
そう、まあ、これが大阪の銭湯ですわ。お湯の熱で石自体がぬくもってじわーっと温まるわけですよ、体の芯からね。もう京都の銭湯のタイルの浴槽より上等やな。
ビビンバでもね、瀬戸物で出てくるより石焼きの方が200円ぐらい高いですからね。
まあ浴槽とね、あのビビンバを一緒にしてもらったら困るんですけれども、あのこの石の浴槽っていうのは確かによろしいね。あの手触りとかね、こう濡れた時の光沢とかね。
そうなんです。で、まあ、見てくださいよ、この奥の壁のモザイクタイルで描かれた壁画、 富士山の手前をでっかい天女様が飛んでますよ。
ねえ、これすごいですね、このタイル絵、うん、ねえ、この天女さん富士山の3倍ぐらいありますね。
身長8000メートルは確実に超えてるで。
そんなことはないです。
はい、あれやこれやと申しておりますが、はい、今日はそんな大阪市阿倍野区の天明湯さんからお届けします。
はい、
調べの区の天明湯さんの脱衣所からお届けしております、はい、この番組は銭湯に興味があるけどちょっと敷居が高そうに感じておられる方々や普段ちょっと銭湯から離れてらっしゃる方にぜひ気軽に銭湯に行ってもらいたいという趣旨で始まったわけですよね、
うん、そうです。
であんまり行き慣れてない方がいきなり銭湯行って裸になるっていうのはちょっと多少勇気がいることかもしれませんね、
まあ、一般の銭湯はね常連さんがほとんどやし、
ということで1回目の記念すべきテーマとして、そういう銭湯ビギナーの方がどうすればすんなりと銭湯に行って常連さんに馴染めるか、これについてちょっと考えてみたいと思います。
でもまたこれではあまりね一元さん降りづらいっていう空気は感じませんけどね。
そうですね、まあ男湯ではあまり感じることはないですけどね、ちょっと地方なんか行ったりしたらちょっと違和感感じることってありませんか？
あるある、あるよ。異邦人気分交わる銭湯たまにあるね。
松本さんどっかそういうの実際に味わわかった銭湯とかあります？
まあ、大阪とか神戸の銭湯やったら湯船の周りにダムがあるでしょ、
はいはい、
腰掛けるとこね、
はい、
あそこに座るとき湯船に背中を向けて座りますよね。ところがね、あれは淡路島のちょっと北の方にある某銭湯さんではね、そのダムと湯船の間がちょっと空いてて足を置くスペースになってるんですわ。
おう、
だからみんなね湯船の周りをぐるっと囲んで湯船の方向いて座るはるわけです。
あ、普通と全く逆ですね。
そうそう、そうするとみんなが輪になって顔を見ながら顔を合わせるわけですわ。
それまるでなんか高校生が部活で円陣組んでる状態ですね。
めっちゃ団結してるみたい
ですね。ハンカチ落としとかできそうですね。これ
そのまま裸でマイク前に踊りますよ。
そんなことはしません、
まあ、とにかくそこではねみんな思って和気あいあいとしてあって、
なるほど、みんなで裸でね毎日顔を揃えて誰かかけててもすぐ分かる。
そうですね、そうなんですよ。つまり逆にそこにポツンとよそ者が入ってると
あれ、
うん、誰っていう感じ。
ああ、目立ちますね。
湯船に入ったら入ったで湯船取り巻いてる常連のお客さんたちが全員こっちを向いて観察してる状態ですわ。もう俺は動物園のパンダかなっていう感じ。みんな湯船の方向いて座ってあるから他に見るものないしね。あれはまあちょっと居づらかったかも。
あ、なるほどね。まあコミュニティとしてはすごい優れてるデザインなんかもしれないですけども、そういうところほどちょっとよそ者にはしんどいかもしれませんね、うん、もしそういう場所に入ったらラッキーさんどうしゃべります？
それはね、みんなこっち向いてこう顔を向けてるわけですから、夢の真ん中で似顔絵でも描きましょうか。
さすがラッキーさん漫画家ですもんね。やっぱプロの腕の見せ所ですよね。喜ばれますよって。そんなん紙もペンもびしょびしょになりますよ。
まあそういう場合解決法2つやね。
ほう、松本流解決法1つ目は
隣のおっちゃんに話しかけてその場に馴染むんです。仲間に入れてもらうっていうかね。
なんて言いますの？それは
すみません、旅行できたんですけど石鹸忘れました、貸してください。まあその後は大抵いろいろ聞いてくれはるから自動的に話続くよ。
松本さんいつも石鹸持って歩いてはりますやん。
そういう時はもう後ろで出分からないように遠くにシャーって飛ばすんですか？
入るやからよ、そうですよね。
飽きませんで石鹸飲んでじいさんこけたらえらいことですやん。
まあそれがあかん場合は第二の手段やな。自分に暗示をかける。もうここは日本やないと、もうどっか大西洋に浮かぶ孤島のもうセントヘレナや。俺ははるばる日本から探検に来てやっとたどり着いた孤島セントヘレナ。現地の民が俺を囲んでるわけですわ。
なんですかそれ
は。いやまあそういうところだったらね、日本人である俺が注目を集めても不思議はないでしょ。つまり日本にいながらにして410円で遠い外国旅行気分を味わえると。
その話の内容はいいんですけども、セントヘレナって何ですのそれ？
セントヘレナ知らん？セントヘレナって10回言ってみて。
10回言うんですか？
はい、
いきますよ、いいですか？セントヘレナ、セントヘレナ、セントヘレナ、セントヘレナ、セントヘレナ、セントヘレナ、セントヘレナ、バイバイ。
チャンチャン。
大 大阪市阿倍野区の天明湯さんからお送りしています。しかし松本さん、はい、戦闘ヘレナ戦闘を減るのはいいですけども、はい、戦闘ビギナーの人にね何の参考にもなってませんやん。
ああまあそうやね。
銭湯の敷居を高く感じてはる人へのなんか真面目なアドバイスないんですか。
いやね、まあ気にせんとっていうことで。
え、それがアドバイスですか。
んで、あの豪に行っては豪に従えということで、
あの豪のしきたりとかを教えてほしいんですわ。なんか銭湯へ行く時の諸注意みたいなやつないんですか、うん、
まずはね、やっぱり石鹸とタオルと小銭を持って家を出る。
うん、なるほど。スーパー銭湯とかはね、あの石鹸とか置いてありますけども、町の銭湯の場合はあの石鹸とかシャンプーは普通自分で持っていきますんでね。
そうやね。
まあバンダイとかでも大抵売ってはるんですけれども、で、
あとまあ湯上がりの飲み物代も持っていきたいね。
ああそうですね、湯上がりにコーヒー牛乳キューッとね、美味しいですもんね。うん、
いいよ。
ラムネとかもええよ。
向かいの飲み屋で飲むビール代も持っとかな。
ああもう松本さんとしてはこれマストですね。
そうで、まあ焼き鳥代か串カツ代も持っとかな。
あ、お好み焼きも入れて、入れといてね。
うん、
ちょっとここで聞きたいのは諸注意は聞きたいの。諸注意が、
ああ
の石鹸とタオルと小銭持って銭湯にやってきた、
はい、
その先、その先ですわ。
その先、裸になって風呂入る。
はいはい。
それだけ。うん、常連さんへのなんか気兼ねとかそういうのはないんですか。
いや別に気にする必要はないね。ゆっくり使って温まる。まあその場の雰囲気のがなんとなく感じられるから、それを壊さん程度に振る舞えば OK。
なんか風呂へ入る順番とかはなんかあります。
東京では、さっき体洗ってから湯船に入るって言いますけどね、大阪ではかかり湯をしてからもうドボンと湯船に入る、うん、そんな感じ。
林さん京都ではどうですの。
いや京都も一緒ですよ。でもまあ一般にあの男湯より女湯の方がお客さん同士の関係が濃いみたいで、
やっぱり、
はい、男湯はね結構シーンとしてる場合でも女湯からちょっと壁越しにおばちゃんの喋り声とかが聞こえてくることも多いですよね。
そうやね、もう裸同士のお付き合いいう感じで、だいたい銭湯では外の世界より人懐っこくなってるような人が多いですね。
うん、
まあ、そこが銭湯のいいとこでもあるから、常連さんに話しかけられたらにっこり笑ってこっちも人懐っこく対応しましょう。
なんか他に注意点っていうのはありますか。
うん、まあ、湯船にタオルをつけない、上がるときは体をよく拭いてから上がる。
で、あとは麻酔所でぼーっとして、放心して楽しむ、
うん、で牛乳買うついでにね、バンダイのおばちゃんとちょっと喋ったりね。
あ、そうですね、そういうちょっと買い物、牛乳とかね飲み物買うのはおばちゃんとのいいコミュニケーションのタイミングになりますよね。うん、でまたここ今日本日お邪魔してる天明湯のおばちゃんもええ味出してはります。はい、
まさにもう銭湯の番台のために生まれてきたようなお人柄やわ。花もね綺麗に飾ってはって、今日前入ってちょっと感動した、あの綺麗なボタンの花がふわーっとね。
そうですね、玄関スペースの正面にね、もういらっしゃいませっていう感じで飾ってありますよね。
もうもてなしの心が最高や ね、
ね、ここにおるだけで幸せを感じますね。
というわけでお待たせいたしました、
はい、
天明湯のおばちゃんにご登場いただきましょう。天明湯を切り盛りされている田中清子さんです。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。今日お邪魔してます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日私は初めてね、お邪魔したんですけれども、住宅地なんですけど、周りは古い建物でなかなか趣があっていい感じですね。この建物はいつぐらいに建てられたんですか。
そうですね、建物の一番の本体は大正12、3年と聞いてます。
ああそうですか。じゃあもう80年90年ぐらい前の本になります。そうです
よ。一目見たらまあ古いのは古いけど、なんかボロい感じは全然ないですね。
あ、ないですね。
ありがとうございます。
いつ来ても気持ちいいです、
ね、楽しいですね。
で結構ね作りが凝ってるんですよね、こちらは。脱衣場に浴室の前に欄間があったりするんですけれども、透かし彫りで富士山が彫ってあったり松が彫ってあったりね、うん、で真ん中の部分には作り付けの神棚があったりしてますけれども、うん、おばちゃんこちらに来られた時と雰囲気っていうのはあんまり変わってないんですか。
まあ、表を直した時にちょっとこの天井のあまりにもちょっと暗いからってね、
はい、
デコラを少し入れたぐらいで、うん、それとその洗剤のとこが昔の塔だったのをサッシに変えたぐらい、入り口とかね、そのぐらいで番台もそのままです。
ね、木の番台が
死んできてますけど、
昔のまま残ってます。
懐かしい感じやね。
清子さんがこちらに嫁いで来られたのはいつぐらいなんでしょうか。
39年の12月です。
あ、もう45年ぐらい前ですかね。
そのぐらいになりますかね。
当時清子さんはいくつやったんですか。
21になったばかりぐらいです。
ぜひ当時一年、ね、お会いしたかったですね。
いや今でもお綺麗ですけれども、当時はもうさぞやもう浴室の天井もびっくり状態でしょ。
そんなことないですけど。
いいですね、はい、もともと大阪のご出身なんですか。
いや違うんです。
どちらですか。
香川県なんです。
珍しいですね。普通あの銭湯、うん、結構北陸の出身の方が多いんですけども ね。
ここは主人 の父親が今風に言うと脱サラなんで、その、ね、あ母親も愛媛の人でやっぱり同じ、
うん、なるほど。お風呂屋っていう商売になんか娘さん時代結婚される前に抱いておられたイメージみたいなんていうのは何かありますか。
で私あんまり楽天家のとこがあるのでね、あまりそのこれっていうような言われてみると思い当たらんのですけど、なんか大阪に来ることには憧れてましたね。ちっちゃい時からよく大阪行くね、大阪行くね言ってたらしいです。
あ都会に出たいいう感じ
でしょうかね。
21歳で今やったらね結婚するにはめちゃめちゃ早い年頃ですけれども、当時は21歳ぐらいで嫁ぐっていうのが普通だったんですか。
多かった違いますか。
お客として言ってもね、21歳のもうピチピチの新妻が問題するため
ね。ねちょっと遠くてもね、あ今日はそっち行こうかなって思いますよね。
だいぶ遠くても行くよ。最近そういうお風呂屋さんないからね。
ね、昭和39年に嫁いでこられたということはちょうどね、銭湯が一番多かったのが昭和40年代前後ですんでね、ちょうどその頃ですね、うん、
黄金期や ね銭湯。
当時はもうお客さんももうひっきりなしという感じだったんです。
この辺は住宅街やから、うん、まあ、俗に言う仙人風呂なんていうのにはちょっとほど遠いですけど、お客さんは結構多かったですね、うん、
はい、なるほど。当時はどんな感じだったんですかね、お風呂屋さんって。営業時間も晩遅うまでやってはったんですか。
一応まあ12時までってはなってますけど、1時2時はもうザラでしたね。あ
そんな遅うまでですか。うん、ね、もう寝る間も惜しんでという感じですね。あと女の脱衣所を見たら真ん中にベビーベッド、うん、寝台がドーンと置いてあるんですけども、ね、古いまだ木のベビーベッドがそのまま置いてあるんですけれども、当時はやっぱり赤ちゃんとかもいっぱい来られてたんですか。
私が嫁いできた頃はもう赤ちゃんいっぱいでした。
赤ちゃん言うてもまあちっちゃいほんま生まれたての赤ちゃんとかもお風呂屋さんに連れてきはるお母さんいはったんですか。
首座ってないような。
あもちろんね、やっぱり周りにその赤ちゃんのお世話してくれるような姑さんとかお母さんとかそういう方のいない人なんかはうちらのようなお風呂屋さんの方で しばらく入れてあげたりしてあげたこともありましたからね。
もうほんまに産湯を銭湯で浸かるみたいな感じですね。
そういうお子さんもいらっしゃいましたからね。
そういうのが本当もう原風景としてね記憶に刻まれていくんでしょうね。そういう子が大人になってまた来てくれたりっていうのはあるんですか。
ありますね。これ私の子供よ言って店に来てくださる方もいてますしね。
その時子供やった人が大人になってで子供連れて、おばちゃんこれ私の子供って
私にしたら孫みたいなのもですよ ね。
そうですね。名前でも付けてあげなきゃいけません。
いいですね、そういう2代にわたるお付き合いとかね。
そうです ね、
こう長年お風呂をやってられると苦労されたこともあると思いますけれども、あまりお風呂が良くないような夢を見張ったという話を聞いたんですけれども、
もう浴槽のお湯が全部なくなってしまったようなとかね。
あ夢でね、
はあ、脱衣場行ったらお風呂の電気真っ暗になってどないしたいの思ったり、そんな夢見たことある。時々心
配で、
はあ、よう見たこと、そんな時期がありましたね。
でもまあ実際にはそういうこともなく、
ないです
けどね、はい、無事に営業されてたということですね。何でも昨年こちらは新しい釜に入れ替えられたんですよ、お聞きしたんですけれども。
もう釜がねダメになったらもう主人と一緒にもうお風呂をもうやめようねって言って常々言うてたんですけど、
はい、
いや今晩から廃業用もうお風呂たかれへんよって言った時には主人の寂しそうな顔を見たらもう考えてやっぱりもう思い切って
ちょっとね今ご主人が体調が悪いということで主にお母さん一人でやられてるんですけれども、
今もう裏はもうお母さんが火を焚き薪をくべ、
そうです、
お客さんが来たらバンダイでお金をもらい、 でお掃除をしたり、
はい、それからね、番台にいなかってもね、帰りに渡してくれるし、
もうね、常連さんにも支えられながらう、ね、こうお風呂をやってらっしゃるっていう、
もう最後になるとね、お客さんがもう私が最後やね言って中の電気消していってくれるお客さんもあります
ね。ついでにそこら全部磨いて帰ってくれたんやね。ね、
そこまでしてもらったらつらいですから。
でもね、みんなもうほんまに自分のお風呂と思って家のお風呂みたいにしてどうやってね、使ってはるんですね。
そうですね、そんなしてまあ皆さんに可愛がってもらってますけどね、
ね、釜がだいたいまあ10年から15年ぐらいであかんようになるという話を聞くんですけれども、ということはこれから15年ぐらいは安心して天明さんもまだ営業していただけると。
全然安心やな。
頑張ってほしいですね。
このラジオは、まあ、銭湯からちょっと離れてらっしゃる方とか、あと銭湯に入ったことのない人に向けて、
若い人とかね、
はい、そういう方に向けてお風呂の良さを伝えていこうというあの趣旨で始めたんですけれども、お風呂いいですよみたいなちょっとメッセージがあったら、はい、一言お願いできればと思うんですけれども、
やっぱり若い方がね来てくださったら、あの店番してても気持ちが嬉しいし明るくなるしね、うん、これからまた頑張ろうっていう気にもなりますしね、また自分の親のような年配の方もいろいろなことを教えてもらえるしね、うん、どうぞ、まあ、若い方にも皆さんに振るってご利用ください。お願いします。
いいことを聞いた、
ね、
義務やな、もうここに行くのは。
そうです、ね、
このラジオ聞いた人も全員義務、
はい、
来なあかん。
もう文の里の駅に降りたら、ね、
直行せない
、直行せないといけませんね。ここの天明さんに来ないのは人生の損ですね、もうこれはね。
そう、もうほんまに生まれて死んでいく甲斐がないよ。
こういうところを、ね、若い人なかなか体験する機会ないと思うんですけれども、うん、あ、こういうのをまだ大事にこうやって残されてる経営者の方がいらっしゃるんだなっていうのを肌で感じてもらうだけでもね、ちょっと銭湯、
感動できるよね、
うん、銭湯の見方が変わると思いますんでね、うん、ぜひあの天明湯さんの方にも一度来ていただきたいと思います。
はい、
はい、いろいろと天明湯 あのお話ありがとうございました。バンダイの田中清子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。なかなか味わい深い癒し系のねお話ししていただいてよかったですね。
このおばちゃんに会えるだけで来てよかったいう感じやね。
ね、ほんまのお母さんに会ったみたいでしょ。
ラッキーさんちょっとなんか目がうるうるしてるんちゃいます？
いや別に
ね。ね、大阪の真ん中で薪で沸かした静かなお風呂、ね、これは贅沢 で
それにもう一つね、このおばちゃん田中清子さんと出会える贅沢。
はい、全くもってその通りです、はい、大阪阿倍野の小さな銭湯天明湯さん
最高です。
したいと思います、はい、まず一つ目、来週5月5日は、子供の日ですけども、銭湯ではこれ忘れてはならないイベントがある日ですね。何でしたっけ？
勝負湯。
ほとんどの銭湯でこの勝負湯を行われます。大阪府と兵庫県は5月5日、京都府は6月5日に行われます。京都は1ヶ月遅いのは、まあ、旧暦であるんですけれども、京都府内で買ってきはったものを使われるんですけど、まだ新暦でやると育ってないということで、旧暦に合わせてやられるそうです。こういうイベントのお風呂はぜひ楽しんでいただきたいと思います。
なるほどね、これじゃないという ふうに考えたら、
はい、ラッキーさんの方からも一つご案内ですね。
例えば銭湯の浴室をお借りして作品展というのをやっております。題してラッキー狙われ100人出身作展オンリーユという。
これはどちら狙われてるんですか？
東大阪市の第二ことぶきゆさんという銭湯で、
周りは近鉄の不正規ですね。
営業時間は午後1時から夜中の12時半まで。
ああ、遅くまでやってあります、
ね。この個展が4月の10日から始まっておりまして、24日土曜日まで、
はい、夜の中に使いながら見れるわけですね。
ぜひお風呂道具を持って、ゆっくり楽しんで。
松本さんからも一つ、
はい、私の方から絵はがきを紹介させてもらいます。今ね、題しまして幸福を呼ぶラッキー銭湯ポストカードシリーズというのを作っております。バンダイでしか買えないというね、行かなきゃ買えない。
そうなんです。
すごくレアなものなんですけれども、外観の絵描きが1枚、それから内部脱衣所とか浴室内の特徴所とコラージュした絵描きが1枚、この2種類を各お風呂屋さんでバンダイの近くに売っているわけです。
なるほど。買って帰ったらこんな風呂やったなってね、
しみじみと
ね、はい、思い出せますよね。これは、
まあ、絵描きですから友達に送っていただ 社の小林さんの分ができているんですけれども、今後これをどんどん増やしていきまして、関西のどんなお風呂屋さんに行ったらここにもあるわって言って、もうすごい楽しみにしてもらえる、ね、
今はこの3カ所はどちらですか？
はい、大阪育六区の源田橋温泉、
はい、
住吉区の万代湯、
はい、
港区の寿温泉さん、
どこもレトロな入れとこですね。
そうでしょう、すごく情緒のあるね、もうしみじみできるお風呂屋さんです。1枚100円なんですよ。見つけたら、あ、これや、これかよ、楽しんでください。
お知らせコーナーでした。
はい、ではそろそろお別れの時間となってしまいました。
はい、
今回は大阪市阿倍野区の天明さんの脱衣所からお届けいたしました。営業時間は午後4時半から午後7時まで、
はい、
2時間半ですけども、ぜひこの時間を狙って行っていただきたいと思います。
はい、
定休日が水曜日と金曜日になります。皆さんもぜひ足を運んでいただいて、薪で沸かしたお湯に浸かって、
はいはい、
富士山と天明の大露を見て、レトロな脱衣所でくつろいで、日頃のストレスを発散してもらえればと思います。
レトロなおばちゃんの笑顔を見てね。
レトロなおばちゃん
でございます。というわけで、プロイコカーラジオいかがだったでしょうか。
はい、
これからも皆さんの銭湯ライフのちょっとした楽しみや手助けになれたらなと思います。ご意見ご感想は番組のサイトの方にぜひお寄せください。
よろしくお願いします。
次回の放送は5月のお風呂の日、5月26日を予定しています。というわけで、私林博樹と松
本浩二がお届けしました。
それでは皆さん、風呂行こうか。